皆さん、こんにちは。今日もですね、デブチャット FM やっていきたいと思います。本日ですね、今更感もありつつ、今話題のジェネレティブ AI についてですね、いろいろ話していこうというところで、ゲストにですね、ユビーの、データサイエンティスト、ML エンジニアの、マー君ことですね、風間さんに来ていただいて、いろいろと、質問をしていければなというふうに思ってます。ということで、マー君、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。一回前に、デブチャット自体は出ていただいたことあると思うんですけど、ちょっとじゃあ簡単に、自己紹介というか、どんなことやっててみたいなのと、まあ、あとは、ユビの中でどんなことやってる、ああ、そうね。今までどういうことしてて、ユビの中でどういうことやってるかみたいなところをお話しいただければと。
そうですね。指に入ったのがちょうど3年ぐらい前で、で、指入る前は、インディードとかリクルートでデータサイエンティストとか機械学習エンジニアをしていて、主にこう推薦エンジンのアルゴリズム開発とかをメインでやっていました。で、指入ってからもデータサイエンティストとして、まあ、いろんなデータ分析とか機械学習のアルゴリズムを作ったりしていますと。で、直近はまさにこのジェネレティブ AI の盛り上がりっていうところで、社内でジェネレティブ AI のチームをこう立ち上げるっていうところで、まあ、そこに注力をしてるっていう感じです。はい。お
はい、
願い
あ
し
り、よ
ます。はい。
ろしくお願いします。ありがとうございます。まさに、マークのおかげで、こう、ユビーは、まあ、そのジェネリティブ AI もすごい速度で行ってるけども、まあ、そこを、会社としてちゃんと、利用できるような形で導いていただいてて、本当にありがたいというところで。で、最初にすごいざっくりした、感じなんだけど、ジェネリティブ AI の、なんか今、ちょっと話して思ったんだけど、もともとそのマー君自体はディープラーニングのこととか、なんかそういう、こう AI の今までのこういろんな進化みたいなのを見てきて、インパクトどうみたいなんで言うと、ジェネリティブ AI のインパクトってなんかどんなイメージ？今までの AI の歴史の中で。
インパクトはめちゃくちゃあるなと思っていて、やっぱなんかどういう原理で動いてるかとか本当にイメージができなかったりとか、あとはやっぱ出てくる結果本当にすごいなっていうところで、実際にこう触ってみても、なんか本当になんか人間のアウトプットと遜色ないようなレベルで出てくることもあったりっていうところで、で、しかも本当にいろんなタスクに応用できるっていうのが本当にすごいなっていうところで、例えば、なんか名詞を抽出するタスクだったりとか、翻訳するタスクとか、今までそれぞれのタスクごとに、やっぱ機械学習のモデルをしっかりこう作り込む必要があって、で、それに数週間とか数ヶ月かけていたものが、今本当にプロンプトで、なんか数行書くだけで、なんか翻訳タスクもできれば、なんか例えば名詞を抽出するタスクもできるとか、なんか本当パラダイムが変わったかなっていう印象を受けるかなという、はい。
まさに、まあ、プラットフォームにやっぱりなってるっていうのは、やっぱりその通りで、なんか、本当にね、人間が一人いるみたいな感じで、
いや、まさに。
ね。というところで、まあ、今日は、そんなジェネレティブ AI の、まあ、直近のトレンドとかも少し語りつつ、一方で、なんか、ちょっと浅いところの、まあ、僕自身がもう全然、プロフェッショナルとかじゃないので、ジェネリティブ AI の、浅いところの、ちょっと技術的なところとか、あとは、まあ、指の中でこうどう使ってるかみたいなところをお話ししていければな、というふうに思ってます。ですね、最初に、その、ジェネレティブ AI、自体の、そうね、まず、こう、今までの、AI との、まあ、さっき言ってたみたいに、こう、いろんな、違いというか、あると思うけど、なんかこのブラックボックスみたいなところって、なんか、すごいどう動いてるかわからないっていうふうに、さっき言ってたけど、さらに他の人も、というか、まあ、素人であるほど分かってないなと思ってて、ざっくりとしたイメージとかって、ちょっと簡単に説明いただくことできる。
で、そうね、これイメージとしては、次の単語が何なのか、一番次に来やすい単語を予測するようなモデルで、まあ、トレーニングされていますと、そのモデル自体は。で、なので、文章生成とかのタスクで、まあ、すごくいい感じになっていますと、ただ本当にすごい単純な仕組みで動いてるにもかかわらず、本当にその翻訳タスクだったりとか、まあ、要約タスクとか、いろんなタスク解けちゃうっていうのが、すごいところかなっていうところで、 で、そこの原理的なところは、まあ、結構ブラックボックスがまだ多いかなというところですと。で、なのでそういうすごいシンプルなモデルなので、いろんな弊害というか、まだ完璧じゃないところもたくさんあって、まあ、変なことを言ってしまったりとか、本当に間違ったことを、なんか、すごい、なんだ、平気に言うというか、すごい自信ありげにこう、返してくれるとかは、まだまだ課題のところかなっていうところですね。はい、
うんうんうん、まさしくまさしく。その自信が、ありげに返すとかっていうのは、基本的には、その、中で、AI としてその自信ありげに返してもらうっていうのを、まあ、例えばチャット GPT だったらチャット GPT の中でそういう設定をしてるから、まあ、そうなってるっていうことなんだ
よ。ああ、それで言うと、チャット GPT は純粋に、まあ、次どういう単語が来そうか、
ああ、そういうことか。
計算して、純粋に次に来そうな単語をこうピックアップして文章生成していますと、なので、本当に単純なそういうアルゴリズムなんで、うん。なんか自分が嘘ついてる感覚も特になく、文章をこう出しちゃうっていうところで、例えば自分の名前入れて、どういう人ですかって聞くと、なんかプロレスラーですみたいな返ってきて、多分なんか自分の名前ぽいプロレスラー多分データとしてあったと思っていて、なんでそういうのでこう出てきたりとか、はい。
うんうんうん。なるほど、なるほど。その、ブラックボックスってさっき言ってた話で、で、そこって、そのブラックボックスなのは、その実際に作っている、OpenAI とかにとっても、その原理が分かってないっていう話なのか。
そうですね。そこは、はい、まだしっかりとした原理が分かってはないとは思っていて、内部が本当にどうなってるか、つまりその解釈性の部分っていう、研究とかは本当に盛んになってきてるかなっていう感じですね。つまりそのブラックボックスをホワイトボックス化するというか、そこを解釈するような研究だったりとか、はい、どういう仕組みなのかっていうのは、まさに今、盛んなところかなという。はい、
なるほど。なるほど。それは研究として盛んっていうのは、それを作ってる、ジェネティブ AI 作ってる企業の中でもされてるっていう。今その解釈が
企業の中でもそういう研究出してるところもあるし、うん、その解釈性とか、あと AI アライメントっていう話もあって、人間と AI をアラインするっていう、なんか方向性をこう一致させるみたいな研究もすごく盛んで、うんうん、チャット GPT がすごいナチュラルになったのは、その人間によるフィードバックのデータをこう活用して学習させたっていうのも一個大きいのがあって、これ純粋にその、なんか次の単語を予測するっていうアルゴリズムだけではなくて、一回それで学習させた後に、GPT がこう4つぐらいこう、回答を出した後に、人間がその中で一番良かった回答を選びますみたいな、そういったデータも作って、学習すると、なんか人間のなんだろうな、興味関心とか人間に寄り添ったそのチャット GPT ができたみたいなところですね。はい、
なるほど。そのラベリング付けとかって最初は社内でやってたっていう感じなのかな、オープン
AI。それはクラウドソーシングとかを使って。そうですか。はい。
うんうん。ってことはまあインターナルでやってたってことだね。今さ、はい、実際に GPT 使ったら、そこで、サムズアップとダウンみたいなマークがあるけど、そうそうそう。
ああ、で、多分今は多分そういうデータガンガン使ってより賢くしてるんじゃないかなっていう、はい。
うんうん。まあ、なんかそういう意味で言うと、このビジネス的なモードみたいなのを作ろうとするって考えると、まあそこのデータのフィードバックサイクル自体は、なんか基本的にはさ、その、ジェネレティブ AI の、というか LLM の作り方ってオープンデータ使ってやってるから、うん、まあ最終的な、こう、精度みたいな、まあ精度といいますか、っていうところはあんまり、変わらないみたいななってるけど、まあ、そういう意味では、そのユーザーからもらえるフィードバックのデータっていうのは、結構差別化のポイントに、ジェネティブ AI を作ろうと思ってもなり得るっていう感じ
な、そこは結構大きいかなと思ってて、本当に今、利用ユーザーが本当、数億人超えてるとか話もあるので、まあ、そういうのも本当に毎日たくさん入ってくると、それめちゃくちゃ強いモードにはなりそうかなっていう、はい。
なるほど、なるほど。ちなみに、3月くらいに2億人ぐらいだった。今ってどれぐらい増えてるのかな。
あ、今どのぐらいなんだろう、詳細わかんないけど、うん
うんうん、
すごい増えてそうな、特に日本とかでもやっぱり ワイドショーとか、なんか YouTube とかでもめっちゃ取り上げられてるから、すごい増えてるんじゃないかなっていう。
そうだね。まさに今この瞬間だと、直近でプラグインが出たばっかりっていうところで、まあ、さらにそのユースケースっていうのも増えていくんじゃないかなっていうような段階であるという感じですかね。あと、さっきのその精度の話みたいなのとかで、まあ、基本的にそのジェネレティブ AI がすごいから、じゃあ作ろうっていう気がほとんどないかなと思ってて、基本的には、なんて言うんだろう。まあ、そういう Google とか、まあ、当然 OpenAI とかが、そういう、すごい投資をできるプレイヤーが投資をしていって、っていうようなマーケットになるかなと思ってるんだけど、こう、最終的に、この精度が差し打っていくみたいなのとかっていうのもあるかなと思ってて。で、まあ、そうなった時に、なんか、もともと今年の GPT-4 出たのが3月だっけ？
三月。
3月かな。で、次 GPT-5 みたいな出るみたいな風に言われてるんだけど、なんかそこの差分とか単純にデータの量なのかな。なんか、どんなロードマップになってんだろうと思って。
で、なんかその精度を上げる観点だと、3つ要素があるって言われてて、まあ、1個がデータ量、で、もう1個は計算量と、あとパラメータの数っていう、こう3要素が精度改善。精度向上にすごく結びつくっていう話があって、で、このデータ量に関しては、こうインターネット上のデータっていうのが、2026年ぐらいにはこう全部使えちゃうんじゃないかみたいな、そういう話とかもあって、つまりもう少しすると、ウェブ上のクオリティの高いデータっていうのが、まあ、なくなってしまう、使い果たしてしまうんじゃないかっていう話がこうありますと。で、一方で、そのパラメータだったりとか計算に関しては、いろいろ改良の余地とか、まあ、そもそもアルゴリズム自体の発展っていうのも、まだまだできるところはあると思ってて、今、そのトランスフォーマーっていうモデルでこうやられてるけれど、まあ、そこのまあ改善だったり、またはもう少し違った方向でのなんか新しいアルゴリズムっていうところが出てくれば、結構、もっとこう改善していくかなっていう。印象ですね。
いやー、なるほどね。あ、ごめん。パラメータっていうところで言うと、それパラメータが増えるって、なんか具体的にイメージとして、なんだろう、単語が増えるっていう単純にわけではない。
それでいうとこう AI の中の、
ベクトルっ
パラ
て。
メータ、まあ、なんかニューラルネットワークでいう重みという
ああ、な
か、
るほど。
パラメータで、その GPT-3.5 が確か1750億。で、GPT-4 がなんか数兆から数十兆ぐらいっていうふうに言われていますと、なので GPT-5 とかなると本当に数百兆とか数千兆とか、そういうふうにこう増えていくんじゃないかと。で、そうなると、本当に今までできなかったタスクが急激にできるようになるっていう現象がいくつも発見されてるので、なので今までできてなかったのが、GPT-5 とかだと一気にできるようになるとか、まあ、あとは、画像データとか音声データっていう、まあ、なんか違った種類のデータと結びつけて学習するみたいな話があって、なんか最近 Facebook が出した論文がすごい面白くて、なんか画像から音声を出力するとか、音声のデータから画像を出力するみたいな話があって、なんか音声で、なんか動物の鳴き声を入れると、その動物の画像が検索されるとか、生成されるとかっていうのもあって、結構マルチモーダルな世界観がもう来てるかなっていう。
マルチモーダルにどんどんなっていって、そのマルチモーダル間でもか、ジェネレートされるっていう、
まさに、
インプットとアウトプットで、どんどんそれが交互にできるようになっていくっていう、お未来っていうね、感じです
いや、
ね。我
本当
々
に。
の役割はどうなってしまうんでしょうかと。ありがとうございます。で、まあ、ユビーとしては、我々自体は、もともとその AI のテックカンパニーですっていうところで、まあ、当然、ジェネリティブ AI じゃない、AI で、もともとも、なんていうか、ナイーブと言いますか、教師ありデータを使ったりだとかして、っていうので、 業務効率化っていうところだったり、まあ、症状チェッカーのサービスとかをやってたりして、っていうところなんだけど、まあ、我々としても、やっぱりそのプロダクトに使うっていうところも、まあ、あんまりここでは言えないですけど、まあ、そういった、調査だったりだとか、推進っていうのはしつつ、まあ、結構社内で、もろもろ、社内の業務改善というところにも使ってるというところで、ちょっとその話を、していけたらなというふうに思ってます。はい。
はい、
で、ちょっとユビーの社内事例みたいなのを、まさにマー君とか推進してたと思うので、ちょっとそこら辺を、どんなことやってたかっていうのを、軽くちょっと触れていただけますと。
はい。はい、そうですね。まず、社内で、そう、生産性向上観点でいくつか取り組みをしましたっていうところで、例えばなんかワークショップを開いたり、勉強会を開いたりっていうのをこうやっていて、まあ、そもそも、開始したのが本当に2月とか、あとは3月頭ぐらいとかっていうところで、本当にチャット GPT が盛り上がり始めたぐらいから、まあ、社内でワークショップとかをしていましたと。なので、その時期なので、社内でもあんまりまだチャット GPT 使ったことありませんとか、そういう人も多かったんですけど、まずは、この社内でどういうふうな使い方ができるかっていう、こうみんなで、こうアイディア出しをしながら、でそのワークショップでは、まあ、こういうふうな業務改善にできるよねっていうのを、本当にみんなでこう、アイディアソンみたいな形でアイディア出しして、でその後に実際にこうプロンプトでそれをやってみようっていうところまで、体験して、でそうすると結構面白いような結果とかがこう返ってきてっていうので、まあ、まず社内でどういうふうなことができるかっていうのをこう体験しましたっていうところ。とあとその頃はチャット GPT のウェブ上の UI にデータ投げると、チャット GPT がトレーニングにそれを使っちゃうっていう問題点があったので、こう社内用のツールを独自で作って、その独自のツールで試すようにしていたっていう風な工夫とかもある感じですね。はい。
なるほど、なるほど。その、じゃあ実際の利用というところはまさにそのツールとかっていうところだと思うんだけど、はい。デブジーニアスのことから、はい、はい。っていう名前の、はい。デブジーニアスとは何なんでしょうか。
デブジーニアスは社内の凄腕のエンジニアがもう作った社内ツールで、それを使うと、まあ、API 経由で、チャット GPT 使えるので、そこに入れたデータっていうのは、チャット GPT のトレーニングには使われないですと、なので、こう社内のデータとかも一部は入力することもできるっていうふうなところと、あと、そこのプロンプトの結果を社内で共有できるような共有 URL とかも発行されるので、それ使うと、お互いに、あ、こういうプロンプト良かったよね、みたいな、そういうコミュニケーションもできるっていうふうな、すごいツールになっています。
はい、なるほど。なので、ジーニアスというふうについていますと。はい、なるほどね。ちょっと、ふざけた、マークのキャラクターが出てて、これは何なのかなと思ってたんだけど、賢そうっていう感じかな。なるほどね。ちなみに、まあ、社内共有っていうところが、それの目的っていうことだったけど、質問としてはなんかどういうことを、普通のチャット GPT と違って、まあ、一個はその業務系の質問をしても、秘匿情報が、まあ、オープン AI 側には流れないよっていうところだったりはあると思うんだけど、なんかそれって、具体で言うとこういうユースケースとかであったりするのかな。
それで言うともうエンジニアは本当に日々のなんかプログラミングについていろいろ聞くっていうのは多くて、まあ、その社内のソースコードとかをこう入れて、なんかこれで変なんかうまく動かないんだけどどうすればいいかみたいな。やっぱなんかそういうのは今まで Google で検索するよりかもうチャット GPT が結構本当に的確に教えてくれたりしますと、とかあとこれ Python でこう書いてるんだけど、これを Java で書くにはどうすればいいかとか、なんかそういうふうなコード変換とかも結構的確に教えてくれるので、で、まず一つはエンジニアはそういうふうな用途で使っていますと、で、まあエンジニア以外でも、こう、ビズメンバーとかも、例えばなんかメールのテンプレだったりとか、なんかいろんなそのコミュニケーションのテンプレとかをいい感じに書いてくださいとか、あと特に英語翻訳のところとかでも、なんかちょっとこういうニュアンスで、これを英語に翻訳してくださいみたいな。なんかその Google 翻訳とか DeepL とかだと本当に直訳になってると思うんだけれど、なんかそこになんかこういうニュアンスでとか、なんかこういう背景があるのでいい感じにこう英語で作ってくださいみたいなところで、すごく便利に使えてるかなっていう、
ね。なるほど。あとなんか、あの機能ってなんかプロンプトを なんか、こういう人格でやってくださいみたいなんて、なんか入ってるかなと思うんだけど、あれってなんかどういう背景で生まれたのかな？
そうですね。なんかその、プロンプトが2つあって、ユーザープロンプトと、システム側のプロンプトっていうのがあって、で、そこのシステムプロンプトも本当に自由にこう設定することができますと、なのでそこのところで、なんだろうな、例えば、あなたはマーケティングのプロですと、っていうふうなこう指定をしておくと、その、なんか相談したときに、なんかマーケティング観点での回答を得やすくなりますっていうところで、なんか結構どういう観点のアウトプットが欲しいのかっていう、なんかそこの制御をするときに、まあそこをこう設定しておくと、まあ欲しい形式でこう得られるっていうところですね。
あ、それって、システムプロンプトは、API として提供されてるってこ
そうそう、API と
と？
して提供され
あ、
て
そうなんだ。
て、
知らなかった。なるほどね。
まあ
それ
別にそこまでシステムプロンプト使わなくて、全部ユーザープロンプトで、そういう人格設定とか、全然そういうのもできたりするんで、まあちょっとややこしい話だけど、
ちなみに、今って、そのデブジーニアスって、社内でプロンプトをつなげるというか、人のプロンプトに対して、それ追加でやるっていうこともできるんだっけ？人
なん
がして
か、
ることに。
他の人の、公開されてるものをコピーして、自分でこう、なんか追加でやったりとか編集したりっていうのも全然できますね。
おー、素晴らしい。なるほど。いいですね。ありがとうございます。で、まあ、そういった形で結構業務とかが便利になっているよっていうのが、まずベースとしてあって、まあ、かなり、指の中でもだいぶ浸透は、利用は浸透してるかなと思ってるんだけど、一個はマー君がこうやってたブログに、ちょっと前に上げてて、すごいいっぱいいいねをされてた、記事があったかなと思うんだけど、基本的にはあれは、まあ、チャット GPT 自体が、基本的にその入れられる情報量っていうのがまあ限られてますと、普通のプロントだったらやっぱり 4000G っていうところが限られてて、現状は。で、まあ、そういったこともあって、なかなか、こう、どっかのデータベースとつなげるとか、まあ、そういうことはできないっていうところを、超えようとしたっていう、まあ、話かなと思ってまして。なんか、そこの、取り組みって、ちょっと課題感とか、まず課題感とか、まあ、あとは、なんか、どういう選択肢があって、そこにたどり着いたかみたいなところを、ちょっと説明していただけたら。
了解です。そうですね。やっぱ会社のデータとチャット GPT を組み合わせて使いたいっていうニーズってたくさんあると思うんですよね。だから自分たちがだけが持ってるデータとチャット GPT を組み合わせたいっていうところ。で、その方法3つこうあって、まあ、1個は、チャット GPT のトレーニングの本当最初の段階からその自分他のデータを入力するみたいな。つまり自分たちで独自の言語モデルを作ってしまうっていう方向性。まあ、ただそれはめちゃくちゃお金かかるし、それはコストがかかるっていうところでなかなか選択肢になり得ないですと。で、次はファインチューニングっていう方向性。で、そのチャット GPT にこうファインチューニングという形で、自分たちのデータをこう入力するっていうもの。ただ現状、チャット GPT がファインチューニングの API とかまだ提供してないですと、こうチャット GPT の1個前のモデルとかだったら、そういうファインチューニングの機能は提供はしてるんだけど、ただ、チャット GPT3.5 とか、あとはGPT-4 とかではまだファインチューニングは提供されてませんと。で、こう3つ目の方法が、こうプロンプトに自分たちのデータをこう一部入力してしまうっていうやり方。で、それが一番手っ取り早くて、現状だと一番シンプルかなっていうので、それを試してみたっていうのがさっき言ってたブログですね。
そうね、素晴らしい。ちなみにそのファインチューニングとかって、なんか原理的にできないとかそういう話なのかな？
全然そう、原理的にできるし、OpenAI がファインチューニングの API 出せば全然できる。単純になんか、いろんな理由で多分出してないだけ
ビジネス
で、
的な理由とか。そ
なの
の、
で、そのファインチューニングに関しては、今最近公開されてる言語モデルがたくさんあるので、それらを使えば全然ファインチューニングできますと。ただ、それの問題点としては、現状公開されてる言語モデルで、日本語で性能いいのがまだ全然ないですっていうのが問題点で、なので、あんまり性能が良くない日本語の言語モデルでファインチューニングしても、ベースがあんまり良くないので、 結果としてもあんまり良くなかったりっていうのはこうありますと。なので、このプロンプトに自分たちのデータ入れて、こう結果返してもらう方が、まあ、良かったりっていう。まあ、ただ最近は、オープンなモデルでもいいのが徐々に出始めてきてるんで、まあ、そこのファインチューニングの道も全然、こう、良さそうっていうのはありますね。はい。
なるほど、なるほど。そのモデル、オープンなモデルって言ってるのは、それってもうゼロから、作ってるっていうことね。LLM のモデルを、ゼロから作ってるところがあって、OSS 的に提供してる。
ああ、まさに、まさに、こう、例えば Facebook とかが、まさに公開していたりとか、
はい、
で、その Facebook が公開したモデルを、もっとなんか軽量化したモデルをこう公開したりとか、まあ、あとはもう本当に独自で自分たちでこう、オープンなデータで商用利用可能な形で OSS 公開しているところもあったりとか、本当に最近めちゃくちゃ出てるっていう、はい、ところかな。
あとその日本語だといいモデルが出てないっていう話があったけど、今の例えばチャット GPT とかって、あれってそのもともとその英語で学習したやつを日本語に適用してるっていう作り方なのか、例えばなんか日本語のモデルとかってなんかどういうふうに作られてるんだろう。
チャット GPT は特にその日本語モデルがあるとか、英語モデルがあるとか、そういうわけではなくて、なんかもうチャット GPT になんか英語のデータと日本語のデータと、まあ、本当に世界中のデータ。
なるほど。
で、その中に一部日本語のデータがあった、なんか自然と日本語でもなんか応対ができるようになっちゃったっていう感じかなと。はい。
なるほど、なるほど。人間が、こう、多数の複数言語を覚えるかのように。
かのように。
なるほどね。そっか。じゃあ、その日本語のソースと英語のソース両方使いながらバリデートしてるとかもあり得るってことか。大体答えが一緒になるというか、言語何で聞いても。なるほどね。すごいね。面白い。はい。ちょっと、気の向くままに聞いちゃってますけども。なるほど、なるほど。で、実際、マー君がやった、ことっていうのは、その、まあ、ベクトリに置き換えていってっていう話だったかなと。その、プロンプトの中に、4000字しか詰め込めないからっていう話で。あれって、その1プロンプトの中に全部詰め込んでるんだっけ？
あ、そうそう、1プロンプトの中に全部入れていて、なので、その、なんか質問文に対して、関連する文章を、こう、ピックアップして、でその文章をプロンプトに入れて、でそれをもとにこう回答してくださいっていう風な形でチャット GPT に投げてるっていう。
なるほど。
はい。
なるほど、なるほど。それって、ちなみに1プロンプトの中に情報量としては、どんぐらいの情報量詰め込めるんだっけ？例えばブログ記事でいうと、なんかもともとこう、記事の中でやってたのは、こう、ユビーの社員のブログを見て、そのユビーの社員にはどういう人がいるかみたいなとかを、ちゃんと答えられるような状態に、まあ、チャット GPT に、ナレッジを共有した状態で、その質問に答えてもらうみたいなのをやってたと思うんだけど、なんか例えばその時って、どれぐらいの文章量を1プロンプトに入れてるんだっけ？
あ、それで言うと、まず UB のブログ記事が160本ぐらいこう ありましたと。で、その、で、ユーザーが、ユビーで、国家公務員出身の方が、ユビーでどういうふうに働いてますかっていう質問があったときに、そのユビー、国家公務員の方何人かいて、ブログ記事書いてて、該当するブログ記事を、まず一旦2つ、上位2つをこうピックアップしますと。で、それぞれのブログ記事が、一旦こう300文字ずつで、要約されたデータをあらかじめ作ってるので、その国家公務員、に関連するブログ記事を、まあ、上位2つ持ってきて、で、その2つの要約文、まあ、300字ずつあるんで、合計600字をプロンプトに入れて、で、この情報をもとに、回答してくださいっていう風な仕組み。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、そのプロンプトを投げる前に、どの文を、使うかっていう検索が走って、で、その絵をインプットにして、
ああ、まさに、まさに。そこの検索のところが、ベクトルベースの検索を一旦今回は使ったけど、まあ、全然そこはキーワードベースでも全然いいし、で、そこの検索が結構重要な要素になってきてるっていうところ。
なるほど、なるほど。なるほどね。理解です。すごいね。なるほど。そっか、今ってそこの課題に対して、まあ、プロンプトが限られてて、 なんかこう自分たちに、ファインチューンしてほしい情報から回答してほしいってニーズって、まあ、普通の生の GPT とか、他のサービスでも無理なのかわからないんだけど、なんかそこって今、多分ブログ書いたのって、いつ頃だ ?1 ヶ月前とかもうちょっと前かな、
うんうん、?3 月ぐらいかな、うんうんうん、
そこから比べて、今ってなんか新しいソリューションとかできてるのかな。
やっぱりソリューションとしてはやっぱシンプルに該当する箇所を抜き出して、で、それプロンプトに入れるっていうのが結構主流かなとは思っていて、まあ一部でファインチューニングの道もあるし、やっぱもう一個は、まあ、そもそものプロンプトの文字制限っていうのが、例えば GPT-4 だったら、なんか数万字ぐらいまでいけるみたいな話もあったりとか、まあ、あとは違ったサービスとかと10万字ぐらいいけますっていうサービスも出てきたりしていて、なんかそこのプロンプトの文字数制限は今後どんどん拡張されていく未来は全然ありそうだし、あと論文とかだと、なんか文字数制限ない形で作れますっていう論文もいくつかこう出始めてるんで、もしかしたら近いうちにそういう文字数、プロンプト文字数制限がなくなれば、本当にもう全ての情報を入れて、もうそれに対していろいろ質問できる世界、つまり検索とかなしで全てのデータが入った状態でいろいろできるっていうのは、近い将来来るかもなっていう、はい、ところですね。
なるほど。なるほど。もうそうなったら素晴らしいですね。
うん。
うん、どうやって食べていったらいいんだという感じになりますと。いや、素晴らしい。はい。ありがとうございます。これから、まあなんか、そうやって文字数制限なくなっていったりみたいな感じに、あって、じゃあ最後ちょっと将来を占っていただきましょうというところで、マー君からしてその、まあドメインエキスパートから見たときに、どういう、こう将来というか、まあ、そうね、まあ特にテクノロジー企業とか業界に対してどういうインパクトあるかみたいなところで言うと、なんかどんな風に捉えてるのかな。
それで言うと、まあインパクトめちゃくちゃあるなと思っていて、特にやっぱり今まで AI の開発にすごい時間かかっていたのが、本当プロンプトを入れれば、本当に 80% ぐらいの成績を収めるようなものだと、本当に数分とか数十分でできたみたいなところで、本当にいろんな活用用途がこうありますと、まあ、ただやっぱりいろんな課題もあって、間違ったことを言うとか、なんでそういったところは、まあ、検索と組み合わせながら、まあ、正しい情報しか返さないようにするだとか、あとその解釈性の部分で、まあ、なんでこれをアウトプットしたのかっていうのをもっと分かりやすい形で提供するみたいなところとかは、すごく重要になってくるかなっていう、はい、ところですね。
うんうんうん。なるほどなるほど。まあ、そこら辺はまだまだ余地があって、これからも伸びていって、うんうん、っていうところだよね。まあ、直近やっぱりそのどんどんプラットフォームになっていってて、どちらかというとそのレイヤー的にはまだ低レイヤーなところでやってるけど、まあそれを使ったサービスとかが出てくるみたいな、産業的にはそんな感じかな、
うんうん、そうですね。本当に日本でもなんか自分たち独自の言語モデル作りますって話とかもあったりとか、うんうん、あとやっぱりマルチモーダルなところだったりとか、あとEC サイトとかだと、なんかこのプロダクトとか商品の ID とかをチャット GPT に組み込むみたいな可能性とかもあったりして、そうなると新しい推薦の体験とかもできるなっていうのがあったりとか、なんで、本当にいろんなものがベクトル化されて、チャット GPT と連携されると、
うん、
それはそれで面白い世界が来るんじゃないかなっていう。
なるほど。ID を、ごめん、組み込むっていうのはなんかどんな商品 ID を組み込む EC の中で、うんっていうのはなんかどんな感じかな、
イメージとしては、例えば Amazon だったりとか、そういう EC サイトで、このユーザーはこのアイテムを買いましたっていう、そういう購買のデータって大量にこう持ってますと、Amazon は。で、そのデータを活用すると、まあ、推薦エンジンっていうのがこうできるんだけど、そのデータで、なんだろうな、アイテムとかユーザーをベクトル化したものを、ベクトルとしてチャット GPT に組み込むと、その単純なレコメンドだけではなくて、なんかもう自然文でこうなんか会話しながら商品がレコメンドされる世界だったりとか。
なるほどなるほど、そういうことね。
はい、
なるほど。
なんかいろんな連携の仕方がもしかしたらできるかもな
っていうところです、うんうん、自然言語だけじゃなくてっていう。
あ、そうそうそうそう。
なるほどね。いや、非常に、いやね、確かに確かに。 まさにそういった、技術を使ってこういろんなサービスをこうレバレッジしていくというのが、まあ、我々の使命でして、でそんな、我々ですけども、ちなみに今全然話変わるけど、採用しているデータ系ポジションとかってあったりしますか？
あ、そうですね。BI 系とかデータエンジニア系はすごく大募集しているので、やっぱ本当に今すごくいろんなデータが社内に溜まってきているので、それをどう分析するかですとか、それをなんか分析しやすいようにどうデータを整形していくのかっていうところ、そこのポジションはめちゃくちゃ募集しています。はい。
ありがとうございます。宣伝。はい。ありがとうございます。ということで、本日はちょっとジェネレーティブ AI に対して、つれづれなるのままに話すというところで、ユビーの、マークに来ていただきました。聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
最後まで聞いていただきありがとうございます。気に入っていただけましたら、デブチャット FM のアカウントのフォローもお願いします。デブチャット FM で話してほしいテーマもお待ちします。また次回お会いしましょう。さようなら。